恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一昨日報告しましたように、ダビデ・マーティン先生の結婚式が高松で行われまして、そのために高松に帰らせていただいて、出席させていただきました。その式の詳しい話、それについては、また文集の時間に詳しく皆さんにお分かりしたいと思いますので、ぜひ期待してほしいんですが、それは一つ、その結婚式の引き出物といいますか、出席された方々に、くださった、これだけ皆さんにご披露しようと思いまして、そこに聖書の言葉が、刷り込んでありまして、大水もその愛を消すことができません。これで全て押して知るべし、本当に目のやり場に困るような、しかし麗しい結婚式でした。また、マーチ先生が昨年奥様を亡くされて、そしてこんなにも早く再婚されるということで、この教会にも何人かの方々が、早すぎるっていうですね、いろんな憤慨の声なんかもありますので、ぜひそういうお心の方は文集にお残りください。その辺のところを解くとですね、弁明をさせていただきますので、そして本当に一緒に喜んで、またこれからのお二人の伝道のためにですね、祈っていただく、その祈り手になっていただきたいと思うのです。せっかく懐かしい高松の街を訪れましたので、少し思い出の街を歩いてみようということで、結婚式が終わって、金曜日の夜、高松の街を散策をしました。私は8年間高松で過ごしまして、その間に信仰を持ち、またそこで育てられ、信仰を育てられ、また神様に自分を捧げる献身に導かれた、私にとっては、ですからこの高松は、私の出発の街になるわけです。はじめは一体どこにいるんだろうと思うようなそんな違和感がありましたけれども、しばらく歩いているうちにありありと昔の記憶が蘇ってきまして、とても懐かしい思いをいたしました。高松の町の一番中心のところに全ての電車がですね、そこを起点としてこう分かれていくっていうですね、河原町っていう中心の町が駅があります。とても懐かしい、毎日利用していた駅なもんですから、その駅に行ってみようと思って行ってみましたら、私がそこを利用していた30年前、その時代であってももうその河原町の駅は古かったんですが、なんと30年経って行きましたら、以前と全く同じで、それが30年経ってるわけですから、どういう状態かわかると思いますけど、町のど真ん中でよくもこれだけ、国宝級の駅を残してあるもんだと思ってですね、懐かしく入っていきましたら、なんとですね、その電車の、時刻表、うちなどの電車の駅にあるような、時刻表も私がいつも見上げた時刻表と全く同じなんです。時刻まで変わってないわけです。わかります？全く同じで。そしてその横に、地図が貼ってあるんですけども、私が見てた、見上げてた時にももうくすんでたんですけど、それがそのまんま残ってるわけです。なんだろうそれはと思って、なんとなくですね、30年前にタイムスリップしたような、爪襟の学生服を着てる自分にですね、こう、帰ったような、そんな懐かしい思いがしました。街並みっていうのはそのように、記憶をたどりますと蘇ってくるんです。でも、30年っていう時間の経過の中で、人間っていうのは何と変わるものでしょうか。そういう私自身、結婚式に行って、大勢のですね、知り合いの方々がここにいるんですけども、お互いに名前を紹介してあっても、一生懸命ですね、私があの仏正山の時にいた横山ですと言わなければ、お互いに分かり合えない。ね。本当に姿、形も30年経ちますと、まるで変わってきてしまうわけですが、私が 信仰を持った高松シオン教会、まあ、その仏教山教会はこの枝の教会なわけですが、この高松シオン教会、そこに集う人々も、私がいた時代から比べると、30年の中で、ほとんどの人たちが入れ替わりました。もちろん30年の間に、どんどんですね、他のところに行ったり、ということなんですが、しかし、牧師も入れ替わり、また、教会の中で私が知っている人っていうのは、本当に数えるほどしかいなくなってしまいました。ことに、私が同時期に信仰を持った仲間たち、若い仲間たちの中で、その親友の中でもうすでに二人は天国に行っていますし、ですね。あの時代、一緒に神様に生涯捧げて牧師になろうとですね、励まし合った。そうやって学校の、教会の中で、進学校のような形をとって作っていただいて、そこで訓練を受けてたんですけれども、その仲間の中で、今現在も牧師をしているのは私一人になっちゃいましたし、30年の間に教会の中には様々な変化が起きています。牧師が変わり、兄弟姉妹たちの中に変化が起こるわけです。でもそんな変化の中で、高松の街を歩きながら、心からですね、ああ、私はここから出発したんだ。そして、あっという間の感じなんですけども、30年というですね、時間の経過を、そこでひしひしと感じながら、でも振り返ってみると、今日、正直招きの言葉で読んでいただいたように、自分で歩いてきたんじゃないんだな。人生っていうのはなんだか自分で生きてるみたいだけれども、実は神様が運んでくださっているからこそ、今私たちはあるんだっていうこと、つくづく、私自身もその高松の町で、ああ、神様が運んでくださったんだと実感させられたわけです。そして、高松という町は、なんて言いますか、私にとっては信仰の出発地点なんですけども、あの町に行っても、ああ、私はふるさとに帰ったという感じは全然ありませんで、ああ、旅人なんだな、という思いしかなかったです。そしてやはり、内田に帰ってくると、ああ、ここが私の家だ。ここが私にとっては一番大切な愛すべき、ふるさとにもうすでになっているんだ。一番落ち着くのはここだなぁと、つくづく再確認させられています。さて、パウロは、懐かしいガラテアの教会、そのガラテア地方の教会に思いを馳せて、その教会の現状を知るにつけ、パウロの心は引き裂かれるような思いだったのです。昔共に死を信じ、共に死を賛美し、死を愛していたあのガラテアのクリスチャンたちが、なんと今や、再び、元の古い生き方に逆戻りしようとしているっていう、このことに、パウロの心は、悲しみに満たされていたのとは聞いたわけです。逆戻り、旧説に出てくる言葉です。どうしてあの無力昔の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。私たちはクリスチャンになるためにこれまでの生き方、神を信じない、神を愛さない、神に聞こうとしない、自己中心的な生き方に別れを告げて、回れ右をして、神様に心を向け、神様に顔を向け、神様の言葉に耳を開いて歩き出す。この回れ右のことを聖書では悔い改めというわけです。この悔い改め、英語ではコンバージョンと言いますが、コンバージョンとは方向転換という意味です。180度。90度でダメなんです。180度のまさに回れ人形をして、今までの生き方に別れをつける、これがクリスチャンになるスタートです。この回れ人形をしっかりしておかないと、クリスチャンにはなれないわけです。ところが、いくら回れ人形をせよって言ったってですね、回れ人形をして、もう一回回れ人形をしたらどうなりますか？つまり、180度の方向転換は、悔い改めなわけですけども、360度の方向転換しちゃ元の木阿弥になるわけです。なんと、ガラテアのクリスチャンたちが、 360度、なわけ180度の悔い改めを2回してしまっていることに、パウロの心の中に、どうしてガラテヤのクリスチャンたち、そんなことがあなた方のうちに起こりうるのですか？私にはそれがわからない。どうしてそんなことができるのか？パウロは今日のところでですから、ガラテヤのクリスチャンたち、あなた方は、クリスチャンになる以前どういう生き方をしていましたか？クリスチャンになる以前はどうだったですか？それを思い起こしてください。3節。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。この世の幼稚な教えの奴隷。吉川兄弟使っていらっしゃる、その文語訳の聖書は非常にここは興味深い訳がありまして、この幼稚な教えのところを、小学と書いてます。小学校の小学。面白いですね。小学なんです。まだ基礎的な幼稚な、まあ、今の小学生、ね、幼稚ななんて言うと叱られちゃいます。うちの息子なんか見ててもですね、私よりもっとなんか、ね、知恵がこう、あるみたいで、テレビのクイズ番組なんか見てても、息子の方がですね、よく当てちゃうぐらいですね、そう、幼稚でないかもしれませんけど、でも、小学っていう意味はそういう意味なんです。幼稚っていうことなんですね。パウロは、ね、本当に、また小学生のような、そういう生き方をしていました。そういう教えの中に、奴隷になっていました。小学レベルでした。8節。しかし神を知らなかった当時あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。9節後半。どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。10節です。あなた方は各種の日と月と季節と都市とを守っています。私たちが今生かされているこの日本のこの時代においてもこんなに知識が進み、科学が発展している、発達している、この時代においても日本人は、本当にですね、幼稚な教えの奴隷になっています。様々な迷信や慣習が、この日本の私たちをですね、がんじがらめにしているような、そういう国です。気が悪い、方向が悪い、家の層、仮想が悪い、陰の層、この陰層が悪い、名前が悪い、生まれた星が悪いとかですね、様々なそういったことが今も言われます。何か悪いことがあるとすぐに、あれが悪いからこうなったんじゃないか、これが悪いからこうなったんじゃないか、不備くしてしまいます。実は今日は、鳥姉妹、お母さん、娘さんは、東京でご親戚の結婚式があるために東京に行ってらっしゃって、あと同じく近藤兄弟姉妹、ご家族は、やはりご親戚の、結婚式のために東京に行ってらっしゃいます。そして今日、そんなに、各人もですね、この教会から結婚式に東京に行ってるでしょうか？今日は日曜日で、そして大安なんです。やっぱり、日がいいわけです。ですから今日はあちらこちらで結婚式がですね、多く行われてるわけです。やっぱり日を選んでこの世の人たちは結婚式を挙げるわけです。ですから、クリスチャンが結婚するときですね、結婚式場を見つからなかったら、とてもいい方法があります。仏滅の日を選ぶんです。ね。この日は、結婚式はどこもガラガラですから、クリスチャンは、ね、この日を選んで、選べば確実に会場を取れるわけです。ただ、親戚の方々がクリスチャンでない人たちが多いですから、クリスチャンが仏滅の日を選んだって言うとですね、嫌な顔するでしょうけど、でも、いい証になるかもしれません。そこで説明をすれば。お葬式の日は、友引きの費用ですね、かけてお葬式をしますし、それから手術を受けるとなると、その手術の費用ですね、暦で見て、ああ、今日は日が悪いから延期してもらおうとかですね、手術の日もそうやって、日によって、判断しようとしたりするわけです。でも、クリスチャンはそういう日に対して、何の恐れも、何のそういうですね、この良い日、悪い日っていう区別をしません。また、する必要がないわけです。なんだろう、クリスチャンにとってはすべての日が、詩篇118編の24節にあるように、これは主が設けられた 日である。この日を喜び楽しもう。すべての日が、365日のすべての日が、主が設けられた日で、そしてこの日を喜び楽しむべき、素晴らしい日なのです。また、箴言の15-15というところにはこうあります。悩む者には、毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には、毎日が宴会である。悩む者には毎日が不吉。ね、心の中に暗いものを持って歩けば、いい日なんてないんです。どんなに大安の日であっても、憂鬱な、本当につら、つまらない日になってしまうわけです。それは心の問題です。でも、心に楽しみがある人には、毎日が宴会。本当にですね、主にあって、神様は私たちに、毎日が宴会のような過ごし方をするように、苦虫を噛みつぶしたように、クリスチャンは日を過ごすべきではないです。それは主が設けられた、喜び楽しむようにと、くださった今日という日を、ね、過ごす方法です。クリスチャンになるっていうことは、私たちを縛っている一切の不安や、恐れや、また束縛から解放されて自由になることです。このガラテヤの5章の1節ご覧ください。ガラテヤ5章の1節にこうあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。私たちは古いそのような習慣、迷信、さらにはガラテヤの手紙を見ますと、私たちの肉の性質、ね、私たちを束縛するものはただこの世だけではないです。一番大変な束縛するものは私たちの古い性質です。この古いをがんじがらめにして自由をなくするわけです。でも、クリスチャンというのは、そういったものから自由にされたものです。ですから、再び、そのようなものに縛られて、このような習慣、迷信、また、古い自我に縛られたような奴隷にならないように、逆戻りしないように、と、パウロは願うわけです。でも、ガラティアのクリスチャンたちが、なぜ、せっかく解放されて自由になったのに、逆戻りをしてしまったのでしょうか。パウロは、特に2つのこと。私たちが解放されている自由となったということがどういうことなのか、その事実をはっきりと捉えておるように。第二に、私たちが自由と解放されるために、神様がどのようなことをしてくださったかをしっかり掴んでおくように。特に二番目のこと、私たちが救いの原理、どのように神様はあなたを自由とするために、どのような方法を取られたのかをしっかり理解して、把握しておかないと、ただ感情だけで、ただ気分だけで信仰を持ってますと、必ず逆戻りするわけです。本当に聖書のその救いの原則を掴んでおかなかったら、理解して掴んでおかなかったら、逆戻りは起こってくるわけです。今日の箇所で、そのことをパウロはですね、見事にまとめました。ガラテヤのクリスチャンたちが再び、初めの信仰に立ち返るように、ここで救いの原理を述べるのです。そして、父と子と聖霊の三位一体の神様、その三つの人格を、お一人お一人を出して、まずイエス・キリストが救いのために何をしてくださったかを述べます。四節。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。ガラテヤ 4-4。 はい。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。はい。まずイエス・キリストは私のために、あなたの救いのために何をしてくださったか。第一に、女から生まれたものとして使わされた。当たり前のことじゃないかと皆さん思うかもしれません。この中で女から生まれなかった人一人でもいますか？この中で女から生まれなかった人いますか？ はい、私男から生まれましたなんてですね、そんな珍しい人がいたら、ぜひお会いしたいです。みんな、女から生まれたんです。いえ、私は生まれませんでした。誕生というと経験しないで気がついたらいたんですが、気がついたのは後でしょうけど、ね、突然、ね、生まれないのに存在する人なんかいないわけです。しかし、イエス・キリスト、永遠の神である、神ご自身であるその方が、女から生まれたものとして、この世界に使わされてきたっていうことは、私たちが女から生まれたのとはまるで意味が違います。これは驚くべきことです。永遠の神が、女から、私たちが生まれると同じように女から生まれたっていうことは、何を意味しているかというと、私たちと全く同じ肉体をとって、時間を超えた永遠の方が時間の流れの制限の中に自分を置いて、私たちと同じように疲れ、飢え、乾き、涙を流し、汗を流し、血を流して、全く同じ人になってくださった。それは、私たちを救い得るお方は、私たちの救いのために身代わりとなるべきお方は、天使じゃダメなんです。動物じゃダメなんです。私たちと同じ人間でなければならなかった。それが神の原則。ですから、なんと驚くべきことに、神は、その一人子イエス・キリストを人として、女から生まれたものとしてこの世界に誕生させて、全く私たちと同じ肉体を取ってこられた。第二に、律法の下にあるものとなさいました。これも驚くべき実は言葉です。律法とは神が作られた掟です。神の標準です。キリストは律法の上にあるお方でした。しかし、なんとこの世界に律法の下にあるものとなって、その律法を守るべき、律法に束縛されたものとして、歩まれたということです。この地上のイエス・キリストの生涯は33年間でした。悪魔は何とかしてこのイエスが律法に背くように神の道から外れるようにいろいろ誘惑しました。でも、それは成功しませんでした。イエス・キリストは律法が要求するところの全てを完全に満たして、全く罪のないものとしての33年の生涯を歩かれました。実はそれがあなたの私の救いのためにどうしても必要だったわけです。なぜなら、私たちの身代わりとなるべきお方は、同じ人間であると同時に、全く罪のないものでなければならなかったのです。罪ある者は救い主になれなかったわけです。身代わりにはなれないわけです。なぜなら、罪ある者は身代わりどころか自分の罪のために裁かれるべきだからです。イエス様は、あなたや私を救うために、私たちを自由にするために、神の子とするために、これほどまでにして、低くなり、罪なき生涯を送り、その上で、十字架にかかって、あなたや私の罪を全部背負って身代わりに死んでくださったのです。昨年の秋、伝道集会に来てくださった岸義弘先生、そのメッセージ、ここで語られたメッセージじゃないんですけども、そのテープをこう聞いてましたら、こういう話が出てきました。岸先生がまだ、子供だった頃、その田舎の教会に一人の宣教師がいらっしゃったって言うんです。そしてこの宣教師が目に涙をいっぱい溜めて、イエス様がこの世界に来られた意味を語られたって言うんです。そしてこういう風に語られた。イエス様がこの世に来られたこと、それはちょうど日本のお便所の中にウジ虫として入ってきてくださったのと同じです。今の若い人たちはこういう話聞いても、何のことかあんまりピンと来ないかもしれません。でも、数十年前の田舎のおトイレ、この宣教師もきっとそのおトイレには並行したんでしょうね。ですからそういう令和が出てきたわけです。まあ、岸先生はその後、その昔のおトイレがどうだったのか、どんなに苦労したのかをですね、詳しくメッセージするんですけども、私はそれをしません。ちょっと気分が悪くなりますので。でも、イエス様がこの世界に来られたっていうのは、まさに、あの昔の汚い、あのおトイレの中に、ウジ虫となってやってきたのと同じだ。 涙を流して語られたその話が、木先生は、その言葉が心に焼き付けられて消えないとおっしゃるんですが、私たちもイエス様がこの世界に来られたことがどういうことなのか本当に覚えていただいている。そうなんです、まさに。私はよく私がゴキブリになる話をしますけど、それどころじゃない。あの臭い臭いおトイレの中に、うじ虫となって入ってきてくださった。いえ、イエス・キリストがこの世界に来られたということは、それ以上のこと。ぜひそのことをしっかり覚えましょう。私たちも、このイエス様が来てくださった、その意味、その生涯、そしてイエス様が私たちを救い得るために、舐められたその貧しさや、その流された汗、その涙、その痛み、私たちに一切を与え尽くしてくださったその愛をもっと深く知りたいものです。賛美歌の121番に、この人を見よっていう本当に素敵な賛美があります。まあ、読唱することはしませんが、ちょっとその歌詞を読んでいますから味わってみてください。まぶねの中に、産声上げ。聖歌ではありませんので、聞くだけで。賛美歌の方です。聖歌じゃないんで。まぶねの中に、産声上げ、匠、大工の家に人となりて、貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心を砕きし、この人を見よ。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に上げられつつ、敵を許し、この人を見よ。この人を見よ。この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ。この人こそ、人となりたる、生ける神なれ。サロは、このイエス・キリストにあなたの心をもう一度向けてごらんなさい。どうしてそのキリストから離れて、逆戻りできるでしょう。というわけです。第2番目に、パウロは次に、6節で、聖霊なる神様がなしてくださったことに、ガラタのクリスチャンたち、また私たちの心を向けます。6節。ご一緒に読んでみましょう。はい。そして、あなた方は子であるゆえに、神は、アバ父と呼ぶ、ニコの御霊を私たちの心に、使わせてくださいました。はい。教会に子供たちが、礼拝にもまた、阿波野や、また教会学校に集まって、大勢の子供たちが集まります。教会に来る子供たちと、教会に来てない子供たちを決定的に分ける一つのことがあります。それは、教会に来てる子供たちは、神様をお父様という名前で呼ぶことを知るんです。これは、教会に来ていない子供たちには、決して学べない、わからない、経験できない、ことです。そして、この違いは、本当に生涯、大きな違いをもたらす、一つの事実です。そして、クリスチャンと、クリスチャンでない人とを分ける決定的な違いが、またここにあるのです。クリスチャンとクリスチャンでない人を分ける決定的な違い、第一番目は、聖霊をいただいているかいないかです。本当に聖霊なる神様をクリスチャンは信じた瞬間にその心の中に受けるのです。信じた瞬間に聖霊なる神様がなんと信じるクリスチャンの心の中に住んでくださいます。そしてもう一つの決定的な違いは、うちに住んでくださるこの聖霊なる神様は御子の御霊と今日パウロは述べているように、私たちのうちに住んで私たちをして、神様をお父様と呼ばせる御霊なのです。ですから、神様を天のお父様、神様をお父様と心から喜びを持って確信を持って呼べるか呼べないかで、クリスチャンとクリスチャンでない人がはっきり分けられるわけです。これは素晴らしいことでありまた恐ろしいことです。聖霊は確かに救われているクリスチャンのうちに働いて、違和感なく、真似ではなくして、 違和感なく心から喜びを持って神様をお父様と呼べるし、その呼びかけをすることの喜びを心の中で本当に味わうのです。巫女の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。アバ父と呼ぶ巫女の御霊、アバ、このアバっていうのはですね、実はイエス様が当時使っておられた言葉、アラム語なんですね。イエス様はこの地上に歩まれた時にはアラム語っていう言葉を使いました。これはヘブライ語の一つの地方の言葉です。ヘブライ語に非常に似てるんですけども、お題ではないんです。ですからそのアラム語の表現が何度か聖書の中に出てくるわけです。エリエリエ、あの辺もそうですですね。このアバっていうのは、幼稚語なんです。赤ちゃんが最初に口から音を出すとき、何と言いますかね。まあ、いろんな音を出しますけども、アバババババババと言うでしょ。そうすると、どこの国にも親は親バカですから、特に男の権利の強いイスラエルではですね、あ、アバ、アバ、これは父ちゃんって意味だ。私を呼んでるって言ってですね、アバっていうのは幼稚な言葉で、表現で、父ちゃんっていう言葉なわけです。ね。こんなの力が強いところでは、赤ちゃんが、アバアバだけじゃなくて、ママママママって言うから、あ、ママ、これは母ちゃんだとですね、いうわけなんですね。ただし、子供が、音を出す、その音を、父ちゃんとか母ちゃんっていう風につけちゃうわけです。もともとそういう言葉があってそうじゃなくて、子供がそういう音を出すから、それに、そういう意味をつけたわけ。父ちゃんとですね、呼べる心をくださったんです。ついクリスチャンはですから、祈るとき、神様、祈らないで、お父様という方が、もっとクリスチャンらしいし、もしも、お父様という祈りが違和感があって、どうもこれが私祈れないと思ったら、つい自分の信仰を吟味した方がいいです。本当に私は救われてるんでしょうか。もし神様をお父様と呼ぶことに抵抗があったら、ぜひ自分の信仰を吟味して、私は救われたクリスチャンでないのかもしれない。これはやっぱり厳密に自分で吟味する大きな問題です。信じている者には御霊が働いて、お父さんと神様を呼ぶことを自然なものとしてくださるはずですから、ぜひ、私の救いは、どっか狂ってるかもしれない、吟味する重要な問題かもしれません。さあ、パウロはですね、実は7節で、ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく、子です。子ならば神による相続人ですと、さらに、追い打ちをかけます。実は、残念ながら、まあ、こういうことを言うと、皆さん聖書に対する信頼を失ったらいけませんけども、私が使っているこの新改訳聖書、本当にですね、正しく、厳密に翻訳されて、いる良い聖書ですから安心して読んでいいんですけども、ところどころでやっぱり人間が翻訳したものですから間違いが入ってくる、それは否めないんですが、実はこの7節は間違いの訳でございまして、ですからあなた方はとありますけども、これは絶対にあなた方と訳してはいけない言葉でして、あなたはと訳する言葉なんです。実はずっと前後関係を見ると、ずっとあなた方あなた方で来てるから、翻訳者もこれはあなた方が適当だろうと思ってあなた方としたんですが、これはあなたです。パウロはここで突然語調を変えて、ガラテアのクリスチャンたちにあなた方ではなくして、もう一人一人に向かって、あなたは、あなたは、あなたはどうですか？本当にことされていますか？本当に神様をお父様と呼べますか？本当に一人一人に個人的に語りかけるかのようにして、あなた、あなた。ここはあなたです。私たちは、本当にですね、個人的に、私は、もはや奴隷ではなく、子となっているか。子となっているならば、神による相続人なのだ。聖霊は、私たちのうちに働いて、イエス・キリストへの信仰を与え、神様をお父様と呼ばせる、素晴らしい御業をなさるわけです。さあ、イエス・キリストが私たちを救うために人となり、 罪なき生涯を送り、十字架にかかって死んでくださった。聖霊なる神様は私の心に働いて信じさせ、神様をお父様と呼ばせるようにしてくださる。なんていう恵み、なんていう驚きでしょうか。こんな恵みを、どうして私たちは自分のものにすることができたんでしょう。それは私たちが神を知ったからでしょうか。9節。パウロはそれをすぐに否定します。ところが、今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、この言い換えは、聖書の中で私が特別に愛するパウロの心の動きがよくわかる素晴らしいところです。私たちは神を知っているなんて、とてもとてもおこがましくて言えません。でも確実に言えることは、神は私を知っていてくださっている。神様はあなたを知っています。神様はあなたを知っていてくださるゆえに、あなたのために、この驚くべき良きことをしてくださったのです。もう一度、この4節で、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、あのイエス・キリストを使わしてくださったのは、父なる神です。また、6節。真ん中から、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。父なる神が、この御霊を使わしてくださった。一切のことは、神があなたを知り、あなたを愛したがゆえに、神様がなされたこと、父なる神様が御子を使わし、御霊を使わしてくださった。パウロはそのようにして、このところで、父なる神が、御子なるイエス・キリストが、御霊なる神が、私たちの救いのために、私たちを様々な束縛から解放するために、いかに驚くべきことをしてくださったかを述べるのです。これほどまでの神の愛、神の恵みを知った上で、どうして再びあの束縛の中に、あの幼稚な教えの中に、あの幼稚な迷信の中に逆戻りしていくのかと、パウロは問いかけるのです。パウロの迫りは、また私たちへの迫りです。私たちはどこへ行くでしょう。これほどまでの神の大きな愛を知った私は、一体他に行くべきところはあるでしょうか。私はあなたの愛の中に留まり続けますと応答したいものです。最後に、まだ神様を知らないで、神様の愛を知らないで、様々なこの世のものに縛られている人々に対して、私たちクリスチャンはどういう態度を取ったらいいんでしょうか。今年の新年にも8500万以上の人たちが初詣をしたと言われますし、本来神でない神々の奴隷になっていますし、火の良し悪しを本当に心配し、自分の名前の画数が悪いと言って悩んだり、また様々な慣習や迷信にとらわれている人たちが私たちの周りに満ちています。そういった方々に対して私たちの取るべき態度はどうでしょうか。そういう人たちを軽蔑したり、ああ、本当にあんなことやってるって言って、馬鹿にしたり、けなしたり、していいでしょうか。私たちももともとはそういう中に、まさにたっぷり使っていたわけです。そしてそのような中にいる方々は、それ以外知らないわけです。それ以外まるで考えたことも聞いたこともないわけです。私たちは、決してそういった人たちを軽蔑したり馬鹿にすることはできないでしょう。かえって、あの方々、知らないから、初詣したり、しよう、いろいろ、よしあしを判断しようとしている、それは、知らないからであって、もう一つ、積極的には、宗教心があるからなんだな。あの方々のうちには、宗教心があるから、そういったことに走るんだな。その宗教心の目がしっかりあることを見て、だからあの方々もイエス・キリストに出会う可能性を持っている人なんだということを覚えて、私たちは決して軽蔑したり馬鹿にしたり彼女たりしないで、そのような方々にもっと自由な、もっと明るい生き方があることを、私たちはその生活を持って、その顔を持って、その言葉を持って、 明らかにしていく証人でありたいものです。一人のクリスチャンの方が手術を受けることになりました。ところがですね、手術日が決まりますと、同室の人たちがですね、次々やってきては、カレンダー、暦を持ってきて、あなたが受けるその日は、とても悪い日よ。今度、決していいことないから、お医者さんに頼んで日を変えてもらいなさい。でも、その方は、本当に心配してくれてありがとう。でも、私はクリスチャンですから、日が良いとか悪いとか、私はそういうことを信じないので、神様が私についているので、神様のお心のままに私は全部任せて安心なんです。そういったことに全く心配しないの。本当ですか？だんだん手術よりが近づいてくるとですね、あなた怖くない？本当に今よ。まだチャンスがあるから日を変えてもらったら、いえ、私は大丈夫。そして、その方はですね、もう平安のうちに手術を受けて、神様本当にですね、その方のですね、手術の後、非常に順調にですね、回復させてくださったわけです。部屋の人たちみんなですね、何かきっとたたりが起こるとですね、じっと見てましたけども、とても順調に進んでるのを見て、おかしいなぁ。どうやらあなたの方が正しかったみたい。私も、もうこれからこれを信じないことにしますとですね、証しを聞いたことがありますが、ぜひ、私たちはそのようなものにこだわらないで、しかし、喜びに溢れて生きる姿を持って証しするものでありたいです。神があなたを知り、あなたを愛し、御子を使わし、御霊を使わしてくださった。その愛の中にあって、私たちは今日もその喜びと平安を持って歩いていきましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。